青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、はるか彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。10月になりました。やっと秋の気配が感じられるようになり、この10月6日は旧暦の8月5日の中秋の名月だそうです。そして月の地球への最接近と満月が重なることにより、月が地球から最も大きく見える現象であるスーパームーンは、その翌日火曜日の昼12時48分だそうです。ちなみに11月5日来月ですね、この日が最も地球に近く、約 14% 大きく、約 16% 明るく見える2025年で最も大きなスーパームーンだそうです。さらにその翌月の5日、12月の満月であるコールドムーンは2025年最後のスーパームーンで、だんだん地球から距離が遠のいていくので、次回のスーパームーンは2042年まで見られない、そんな満月になるそうです。あー、晴れるといいな。涼しくもなってきたので、穏やかな話ができてちょっとほっとしています。前回は体調崩してしまい、突然ですがお休みさせていただきました。やっぱり夏遊びすぎてしまったからでしょうか。7月の熊本の人吉温泉に行ったり、宝塚や万博に行ったり、友人のお嬢さんの出演するミュージカルを感激したり、もう一度万博に行ったり、そして8月の末に大曲の花火大会に行ったり、友達に会ったりと、とっても充実した夏だったので、思っていた以上に暑い中動き回ってしまっていたようです。そして休養も十分に取れた上、少し涼しくなってきた今ではもうすっかり元気です。皆様いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラナベリ。いつもなら過去のブックマークの作品をおさらいしておすすめを選んでいるのですが、体調の都合でおさらいができていないので、現在読書中の作品を紹介したいと思います。読書中につき完結には至っていないということしか分かっていないのですが、書籍化もされており、第3部開始と書いてあるので第2部までは終わっており、そこまでなら多分キリがいいに違いないと思うので紹介することにしました。作者は神田夏美さんです。神田さんの名字は神様の田んぼ、地名の東京の神田と一緒です。夏に生まれると書いて夏美です。今連載中の黙って我慢していてもいいことなんてなかったのでブチ切れますという作品です。なんと10月1日に書籍発売したそうです。楽しみですね。では例によって作者による紹介文から。
この俺が紹介してやったんだから、ありがたく思ってこの国のために働け。
もともとは日本で暮らしていたミヤオ、 聖女として召喚した王子はあまりにも高圧的にそう言った。ミアが転移した。異世界の王子と王女はそれ以外にも暴言や失礼なことばかりで、こんな奴らに従うわけにはいかないとミアは命令を拒否する。あなたたちがそんな態度なら私は聖女の力を使いません。
聖女のくせに命令に従わないなんて処刑してやりますわ。
聖女である私を処刑したら困るのはあなたたちですよ。そんなミアを分からせてやりたいと、ある日王女はミアの足元に死にかけの騎士を転がす。さあ聖女の力を使いなさい。それともあなたはこの騎士に死ねと言うんですの。
自分で手当てや処置をするわけでもなく、ただミアを従わせるための道具として騎士を利用する王女に、ミアの怒りは限界に達する。
そうしてミアは王女に聖女の特殊な力を使い、とある反撃をするのだった。というわけで話は小気味よく進んでいくのですが、この王国の王族が本当とんでもなく傲慢な人たちなので、主人公を応援しながらぐいぐい読んでしまう感じです。
俺たち結婚することになったから、お前との婚約を破棄させてくれ。
ごめんねお姉ちゃん、そういうことなの。私青葉ミアは恋人と妹からそう告げられた、という書き出しで始まる冒頭部分で、ミアちゃんが我慢するのをやめようと強く決意する理由が明らかにされます。本当に彼女はこれまでの人生で貧乏くじを引きまくっているのですが、その原因がこの平気で嘘をつき、人を悪者にして美味しいところだけを自分のものにしていく、嘘と嘘泣きと可愛い顔や仕草を存分に利用したあざとくずる賢いわがままな妹や浮気者で自分勝手な彼氏だったのです。本当にこの妹はとんでもない女性で、この顔と体と技を使って何でも姉のものを奪っていくだけでなく、親をはじめ周りの人たちを味方につけて、大変なことをすべて姉に押し付けていく人で、絶対にお友達になりたくないタイプの人です。だってどんなに良くしてあげても陰で悪口を言われ、悪者にされて美味しいところを全部持っていこうとする性格最悪な人で、こんな人とは本当に付き合いたくないですよね。でも悲しいことに、兄弟じゃよっぽどのことがあったとしても縁を切ることはできないし、そして知らないうちに勝手に大切な人たちに自分の悪口を吹き込まれ、孤立させられていくという、とってもそんな嫌な役割をさせられているんです。ほんと害悪でしかない。だけどみんな信じちゃうんですよ、美貌と嘘泣きとずる賢いセリフの数々を。ほんと嫌だけど、こんな子だから女友達は長続きしません。どんなに親しく親身になったとしても、悪者にされて嘘ばっかりつかれていたら、みんな親しく付き合いたいなんて思わないですよね。初めのうちはそのね、親しげな様子に騙されて信じてしまっても、結局割の合わない役回りにさせられてしまうので、そしてこういう子は男好きで、男の気を引くことは本当にうまいんです。ボディタッチも得意技だから、鼻の下がまあ伸びる伸びるというわけで、女友達がいなくなる分、余計に男を何としても味方につけて美味しい目を見ようとする。いますよねこういう人。そしてこういう人の餌食になったら本当に悲惨です。なってみないと、まあ、分からないと思いますけれども、本当存在自体が迷惑。絵に描いたような被害者ムーブと、男にこびる嘘と嘘泣きで、男のほとんどは彼女たちの嘘も嘘泣きも見抜けないので、コロッといっちゃうんですよね。そりゃ女友達なんてできるわけないです。みんなナチュラルに悪者にされて裏切られてしまうので、嫌になって離れていきますよ。でなおさら男に近づいて、男を味方にして自分が正しいと言い募ろうとするんです。こういう人たちは、周りの女性たちはいい面の皮です。だからこの作品でそういう女が身からできた錆で破滅するのを見て、ちょっと留飲が下がってしまうのかもしれません。まあフィクションですが、いるからこういう人、実際にね。ずる賢い、嘘と嘘泣きで男を味方につけていく お届け受けをする美貌を持った女性はいるんです。そしてまたそういう嘘つきの人って不思議と自分の言った嘘を信じ込んでいって、なんというか、まあ、信じられない性格になっていくわけなんですけど、そしてその被害者になってしまう女性たちもいるんです。だから主人公には幸せになってもらいたくてぐんぐん読んでしまっています。というわけで今日紹介しているのは現在読書中の黙って我慢してもいいことなんてなかったのでぶち切れますでした。そしてですね、この方は短編も書いていまして、その短編も似たような、なんというか浮気男と小賢しい嘘つき女にざまあするというタイプの話だったりして、結構面白くてちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。題名は私を裏切った人たちが幸せな結婚をするそうなので全部ぶち壊してみました。その結果なぜか公爵様の婚約者になりましたという話です。これもまたですね割とスカッとするタイプの話で、連載版も今できていますので、面白いと思いますので、そういうタイプの、嫌な女をざまあしていくのが好きだという方にはおすすめです。では、今日はその2つを紹介させていただきました。病気だったこともあり、この作者の方しか今日は紹介できないのですが、次回はまたお二方が紹介できるように、さらに元気が続けていけるように頑張っていきたいと思います。今日は神田夏美さんを紹介させていただきました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題。万博に行ってきたの話の続きを予定したいのですが、8月末に大曲の花火大会に行ってきたので、記憶と感動が薄れる前にそちらの話をしてしまおうと思います。またリベンジも兼ねてですね、10月の8日からまた万博に行く予定もしているので、そちらが終わってからその話をまたしたいと考えています。どうぞお楽しみに。と言ってもですね、最近のニュースとかいろいろ読むにつれて、なんていうか、万博の終幕に向けて大変万博会長が大にぎわいで、すごく混雑しているという話題もあるので、まあ思う、また思うように見たいところが回れないかもしれないなぁと思っていて、どんなお話ができるのかはまだちょっと不安ではありますが、夏に2回、そして秋にまた1回ということになるので、ちょっとでも楽しいお話ができたらいいなぁとは思っています。というわけで今日は大曲の花火の話をしていきたいと思います。大曲の花火というと皆さんも一度は聞いたことがあるだろうと思うんですけれども、とても有名な大会ですよね。そして私もずっと大曲は有名と思ってたので、ぜひぜひ行きたいと思っていたのですが、この大会の何がすごいのかというと、花火師さんたちの競技大会になっているというところなんです。なので毎年この大会に向けて1年間しっかり準備をし、万全の体制で臨んでその技術を競っているということなんですよね。だから何もかもがすごい と思って、その大会を応援する企業や地元の大会委員会の方々の熱意もまたすごいんです。そして、夜花火だけではなく、夜花火の競技もありました。昼の花火は弾けるいろいろな光の他に、長く尾を引く煙の色が見どころなのだそうです。で、私は旅行会社のツアーに申し込んで行ってきたんですけど、いろいろな初めてに驚きました。まず集合場所です。私は、ツアーの集合場所っていうのは、前にもちょっとお話しした、宝塚と万博のツアーが、初めてこういう、なんていうかな、旅行会社で行くツアーの、あれだったんですけど、あの時は、ホテルのロビーが集合場所だったんですが、今回の集合場所は、東京駅の八重洲口だったんですね。行ってみますとですね、たくさんの旅行会社の添乗員たちが、それぞれの旗を持って待っていました。そして集合時間もそれぞれまちまちなんですけれども、同じ旅行会社でも集合時間や出発時間が違うので、それだけたくさんの人たちが、ごっちゃりいましたですね。まあ、本当に驚きました。で、大曲の花火大会は、どの会社もツアーを組んでいるようだったので、他にも4つぐらいの会社が、それぞれの旗を持ってですね、待っていまして、そしてこの大曲の大会も、私が申し込んだツアーの会社だけでも、私の時間だけでなく、他の時間帯も、たくさんの団体がいましてですね。で、上を見ると、スタバがあって、なんでこんな端っこにスタバがあるんだろうと思ったんですけど、この集合場所の2階だったので、出発時間がそれぞれ違うので、自分の出発時間まで、その待ち合わせに、そのスタバが使われているみたいな感じだったんですよね。で、私も例に漏れず、エスカレーターでグイーンって登って、自分の集合時間また1時間くらいまでだったので、スタバで、カフェをしながら待っておりました。ところがですね、上りのエスカレーターはあるんだけど、下りは階段しかなかったので、一泊旅行の荷物でよかったと、荷物の少なさを喜んでおりました。で、いよいよ出発時間になりまして、添乗員さんの点呼を受けて、全員揃って出発しました。新幹線に乗るのですが、団体だからか、切符ではなく、コピー用紙に印刷された座席カードを渡されまして、で、改札機ではなく、添乗員さんの窓口のところにある鉄の扉を開けてもらって、添乗員さんと一緒に通りました。そして、帰りは盛岡からと聞いていたので、行きもてっきり遠くまで行くのかと思っていたんですが、なんと仙台まででした。そして仙台からバスに乗って大曲にまで行くというんです。バスが苦手な私はですね、おののきました。ちゃんと確認してから申し込んでおけばよかったなーって思ったんですね。そして仙台から300キロ途中で休憩を取りつつ北に向かってひた走るのでした。大曲は秋田県なんです。大会が行われるのは、雄物川の河原です。サービスエリアなどでトイレ休憩を挟みつつ、で、最後は、お弁当を受け取りまして、大会から割り振られたバス用の駐車場に向かいました。この駐車場から会場までは徒歩30分ほど。で、駐車場は、建築機械で有名な、小松の大きな駐車場でしてですね、ここに、いろんな県から来たバス会社が、のバスがたくさんいました。で、それこそ、なんていうか、ナンバーは、青森から、仙台から、秋田から、もう、本当に、いろんなところから、バスも本当に寄せ集められてきたんだなーって
思って私の集合場所が仙台だったのにも納得しました。だって秋田県だけからではバス足りないですよね本当に、うん、まあなので300キロもひた走ったんだなぁと改めて思いました。そしてですね、会場は河原ではあるんですけれども、たくさんの警備員さんたちが立っていましてですね、でここにもバスで渡された参加証を首にかけて場所を探しました。で、私の席はですね、ブルーシートの席で、左側が通路だったので、通路を歩く人がいるとあまりよく見えません。でもですね、この花火大会は本当にすごかったですね。で、私は歩くのは本当に遅かったので、途中からもう添乗員さんから、あと、随分遅れてしまって、自分の席を探しましたが、会場は、その自分の、なんていうか、参加証にある、場所だったので、まあ、それはすぐに見つけることができました。で、私の席はブルーシートだったんですけれども、ブルーシートじゃない席も、あるようでございました。でですね、本当に大きな大会なので、なんていうかな、本当に参加者も多くてですね、地元の人は、なんていうかな、こう土手とか、あるいはちょっと離れた場所で、よく見晴らし良さそうなところに椅子とか、テーブルとか、持ち込んでですね、楽しく宴会を始めながら見てる人もおりました。で、一番最初は声優さんが司会をしていましてですね、で、なんと、オールナミン C の大塚製薬が、なんていうか創業何十周年というので、大きなスポンサーになっておりまして、なんとドローンショーがまず最初にありました。で、このドローンも2000台って言ったかなんか、もう万博の日じゃないぐらいの数の、ドローンを使った、まあ、見事なドローンショーがされていまして。で、でっかいオルナミン C が出てきたり、オルナミン C を音符に見立てた5000羽が出てきて、そして、みんなで、この先頃亡くなられた菅さんの愛は勝つを、大合唱するみたいなのもあって、まあ、それは見事なドローンショーでございました。そしてですね、そのドローンショーが終わると、審査員の紹介がされまして、で、その審査員の方も様々で、私の知っているとか、まあ、お名前をとお顔を存じ上げている人も審査員の中におりましてですね、昔、NHK でクラシックを特集するような、こう連続番組があって、その時の、なんていうか、司会をずっと続けてられた宮川明さんとかも審査員の方を、の一人でした。で、いろんな、声優さんも森川さんという、有名な方で、なんか、すごいなぁ、気合が入ってるなと思いながら、この大会を、楽しませていただきました。で、花火もですね、本当に大会なだけあって、どれも素晴らしい。本当にすごかったです。そして、大会の記念の大きな仕掛け花火とかもありまして、それもまた見事なもので、YouTube とかをご覧になると、YouTube でもね、それを見て感動された方が動画で紹介されていて、私の席で見るよりもすごい素晴らしい。まあ、いい席で見られるとこんな風に見えたんだって思いますが、まあ、どれもすごかったです。で、スターマインとかもとっても大きくてですね、こんな大きなのをバンバン上げてしまっていいのだろうかっていうくらいなスターマインでしたし、まあ、本当に見事な大会でした。ぜひね、皆さんも行かれるといいなと思います。そしてですね、確かに、 この近くには宿がなかったからだと思うんですが、その後また大渋滞に乗りながらバスで盛岡まで行って、盛岡って言ったら岩手県ですよね、岩手の盛岡まで行きまして、盛岡のビジネスホテルが私のホテルでした。そしてこのホテルで泊まって、翌日は盛岡観光を各自楽しんでくださいというツアーだったので、でんでん虫という盛岡観光の何て言うかな、盛岡のこう市内循環バスみたいなのがありまして、そのバスの1日券をもらったのを使って盛岡の観光をしてきました。で、盛岡のにも有名な場所がありまして、盛岡の城跡と公園とか、それからあと盛岡と言ったら石川啄木や、あと宮沢賢治とかが若い頃過ごした場所でもあるので、それにまつわる史跡などもありまして行ってきました。で、なんとこの盛岡城はですね、日本百名城の一つなので、バッチリスタンプをもらってきたんですが、たまたま添乗員さんとこの盛岡城跡公園のところでばったり会いましてですね、なんかやけに詳しいんですね。それでよく聞いてみたら、なんとお城マイスターだったかな、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、の3級を取得されたそうでまあ、いっぱい教えていただきましたで、そういうお城だったので、そこには石川啄木の小塚田の城の後に寝転びてという前に古典の先生のエピソードの時に紹介した啄木の短歌の歌碑なんかもありましてですねいや、楽しかったです。それと同時に啄木の新婚の家というのがあってそれもこのバスを使って行ってきたんですけど、なんとそこの新婚の家にはもう2週間しかいなかったみたいなんですけど、なんと啄木さんはですね、恋女房っていうか若い頃恋愛していた人と節さんと結婚したわけですけど、まあ借金をしに行ったりとかで離れている間に結婚式の日になってしまって頑張れば間に合ったはずなのに、なんと お友達と会ったりとかお酒を飲んだりしているうちにすっかり結婚式のことを忘れてしまったらしく、結婚式をなんていうかばっくれちゃったんですよねなんてひどいって思うんだけど、でもまあ代理恋愛だって結婚、婚約期間も長く結婚したので、奥さんはもう啄木のことを大事に思ってくれていたし、まあそんなわけでですね、啄木は病気で早死にしてしまうんですけど、その啄木の入院したと同じ病院で1年後ぐらいだったかな、奥さんもやっぱり病気を患いまして、あと追うように若い人生を終えたようなんですね。なんかそういうのもこの新婚の家で年表を読んで、あ、短い人生だったけどそれなりにきっとお幸せだったんだろうなって思いながらこの旅を終えたわけでございますというわけで、今日の話題は大曲の花火と盛岡旅行でございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、
悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間になってしまいました。まあ、まだ運動会を控えてる学校とかもあって、少しだけ暑さも心配ではありますが、もう猛暑は過ぎ、そして爽やかな朝を迎えられるような季節になってきましたので、お互いにさらに体調に気をつけて過ごしてまいりましょう。まあ、私も次のこのお話をするときには3度目の万博から帰ってきた後で、またちょっとバテているかもしれませんが、頑張りたいと思っています。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティーズプリン、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。